ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回はなんで怒ってるのって言われてイライラするというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんも経験ありますでしょうか？なんで怒ってんのって言われて、なんでそんなこと言うのって思う時あると思うんですよ。で、なんか相手がそういった風に自分を見てるっていうのもびっくりですし、自分ってそんなイライラしてるに見えるのかなってびっくりすると同時に、なんでそんなこと言うんだろうとか、言わなければいいのにって思うのかもしれません。なんか最近僕の放送、こういった人間関係というか会話術というか言い方とか礼儀とか、なんか最近そういったところに集約していますが、今回もなんか似たような話で申し訳ないんですが、今回の話もなんか人間関係に近い話ですね。で、まあ、この放送で言いたいのは、言葉って相手の気持ちを左右するものすごくパワーを持っているので、使い方に気をつけようっていう話なんですね。どういったことなのかというと、本当に冒頭でお話した通りなんですが、僕が最近数日前ですかね、いつも通りオフィスで出社して仕事をしていると、新人までいかないんですけど、結構最近入られた方が質問してきたんですね。それで大城さん、これ高校なんですかってかっていつも普通に聞いてきて、今日も聞きにくいんだなと思ってきたら、大城さんって呼ばれてパッて振り向いたら、なんで怒ってるんですかって言われたんですよ。で、怒ってますかって言われて、なんかありましたかって言われて、いや怒ってないですよ全然、大丈夫ですかって言われて、いや全然、逆になんでそういった風に見えましたかっていう風に言った時にはもう僕イラッとしてたんですよ。というのも、相手になんで怒ってんですかって言われるとムカってしません？これ僕だけですかね。なんかすごく言われて、僕はなんでそんな風に思うんだろう、そんな風に見てるんだろう、そしてそれなんで言うんだろうってことに対してすごくイラッとしたんですよ。でももちろん、なんで怒ってんですかって言われて、怒ってないですよって言いながら怒るのもあれなんで、いや大丈夫ですよって涼しい顔して答えたんですが、その後、いやなんかあれ言われてちょっとムカッとしたなって思って、ちょっとイラついてたんですけど、最終的にその方、なんかさっきそんな変なこと言ってごめんなさいって言って謝りに来てて、じゃあなんで言ったんだろうって逆に思って、なんかあんまりすっきりしなかったんですが、でこの時に学んだことがありまして、要は言葉っていうのが相手の気持ちを変える、いや魔法、パワーを持っている魔法なんだなって思ったんですよね。でなぜかというと、これもベタなんですが、言葉って嬉しい気持ちとか悲しい気持ちに一瞬でできるんですよ。なのでこれ使い方間違えると本当に悪い方向に進むし、逆に使い方をよくいい方向に、正の方向で使うとすごくポジティブな方を持っていけんなと思って、言葉って誰もが、誰もがっていうのはすごく失礼ですね、多くの方が話すことができるので使える魔法なので、この放送を聞いている方の多くの方もおそらく毎日何かしらの言葉を発して指示をしてみたりとか、あとはその指示を受ける側かもしれないですが、その時の受け取り方、言い方とかって、やっぱり言い方とか聞こえ方とか、そういったので全然同じことを言っても聞こえ方が違ったり感じ方が違ったりっていろいろとあると思うんですね。それを今回もう少し深掘りして、一段階もう少し深掘りしてみたいなと思います。じゃあこのなんで怒ってるのって言われて、なんで僕がイライラしたのかなって深掘った時に、すぐに出てきたのが、イライラしてるって思われたくないんですよ。なんなら自分がイライラしてないにもかかわらず、イライラしてるっていうカテゴリーに入れられたのが嫌だったんですよね。例えばですが、僕すごくバドミントン好きなんですけど、バドミントンも好きですし、毎週やってるっていうのも知ってるはずなのに、なんか相手が大城さんってテニスずっとやられてるんですよねみたいな、別にそこに関していやいやバドミントンだよって突っ込めばいいだけかもしれませんが、バドミントン本当に好きな人からすると、いやテニスなんですけど間違えないでもらえていいですかみたいな感じになるかもしれないですし、これは極端な例かもしれませんが、なんか自分のやられて嫌なことの一つに自分が入れてほしくないカテゴリーに入れられる、要は自分っていつもご機嫌さんで 誰に対しても謙虚でいられるっていうカテゴリーにいたかったにもかかわらず、なんかイライラしてる人みたいな、機嫌が悪い人っていうカテゴリーに入れられたんだなって思うと、そこに対してイラッとするっていうのがあったので、あ、自分が皆さんに出したい印象とか雰囲気と真逆のところに見られてしまったっていうところのショックと、まあ、ある意味ムカつきイライラがあったんだなってことで処理したんですね。なるほどと、自分は自分が望んでいる方向に見られていなかった時にショックを受けるとともにイライラまでするんだなってことが気づいたんですね。でここはまあ僕の視点というか、僕がどういったふうに思ってどう感じてどう処理したのかってお話なんですけど、これを逆の立場、要は大城さん今日なんで怒ってるんですか、大丈夫ですかって言ってきた人の、言ってきた側の気持ちを考えた時に、おそらく、まあ、これはアドラー心理学的な話になるんですが、この相手に対してなんで怒ってるんですかって普通言わないですよね。だって失礼じゃないですか。失礼だし、なんか言わなくてもいいことを言ってますよね。あ、なんか怒ってんなって思っても別に言わなくてもいいし、怒ってるんだったらなんなら話しかけない方がいいじゃないですか。なのに自分から怒ってるだろうなって分かってるにもかかわらず声もかけて、かつあそれを口に出すと、怒ってますかって聞くと、でそれで言った後に後悔して謝りにも来るってちょっとおかしいと思いませんかね。ってなると彼女にはアドラー心理学的に言うと何か裏の目的があるんだなって考えるとまた面白いんですよね。彼女は僕に対してなんで怒ってるのってふうに言うことによって、どんな目的があったのか、どんな裏の目的を達成するために言ったのかなってことを考えると、あ、なんか見えてくるものがあるのかなって思うんですね。まあ、現時点では、まあ、これって彼女に聞いてないので分かんないんですが、まあ、もしかすると彼女は僕にこういったふうな、なんで怒ってるんですかっていうことによって、僕がこう動転してどういった態度を取るのかっていうのをもしかしたら見たかったのかもしれない。失礼って分かってるけど、謝るくらいなので失礼って分かってるけど、そういったことを言った時の僕の反応を見て何かを見たかったのかもしれないし、もしかするとそういったことを言うことによってなんか自分の中での答え合わせ的なものをあったのか、それともそういったふうに言うことによって自分の中の目的を、何かの目的を達成したかった、それはもしくは何だろう、注意を寄せるとか、何か印象に残らせるとか、何か分かりませんが、そういった目的が実はあったのかなってふうに思うと、いや、ここで何かイラッとしてる場合じゃないなというか、やっぱりここは冷静にそういった質問をしてきた人大丈夫かなって思えるぐらいならないとなっていうのも学びだったりします。でこれは本で読んだ話でもあるんですけど、皆さん反応しない練習って本を読んだことありますか？僕もだいぶ前に読んだので結構うる覚えなんですけど、その中にすごく覚えているのがあって、反応しない練習って要は2つざっくりですけど2つあって、1つが急に自分がお家にいる時にパーンって大きな音が鳴ったらパッて見るじゃないですか。何が起こったんだろう、爆竹、それとも何か物が落ちたのか、何かが倒れたのかって見に行きますよね。っていうのが反応ですね。でもう一つ、反応しないっていうのが、誰かから、あ、お城さん、あと10秒後に風船が破裂するので起きようとなってもびっくりしないでくださいねって言って、10秒後にパーンってなる。そしたら、あ、風船が割れたんだろうなって言って、別にびっくりもしない、なんならそれを見にも行きもしないっていうのが反応しないですね。で僕らがやりがちなのはこの反応するってことですね。要は熱い夜間があって、100度の沸騰したお湯が入ってる夜間を触って熱って言って手を引っ込めるじゃないですか。あれがまさに反応で、触った瞬間自動的にやってしまう、これが動物的な反応ですよね。これをやってしまうのではなく、多くの知識と経験を積めて反応するんじゃなくて、反応せずに俯瞰して物事を見る。要はさっきみたいにバンって音が鳴ってもその瞬時に、あ、風船が割れたんだろうかとか、何か物が倒れたんだろうかっていう風な察知してすぐにね飛びつくんじゃなくて、なんとなく状況を、仮説を立てるっていうのが、割に人間ができる、反応しないってことは人間ができることで、動物だとお腹が空いたらご飯食べるし、要は狩りに行くし、で眠るし、で動物って反応で生きてるんですけど、人間って唯一反応せずに生きることができる動物なので、それ考えるとその能力っていうのを引き伸ばしていった方が人間として の強みが生きるよねみたいなことを本書で書いてるのを覚えていまして、まあ だいぶ前に読んだ話なのですごく飛躍してたら申し訳ないんですが、それを踏まえるとやっぱり僕らって反応をして生きるのではなく反応しない練習をする、要は今回でいうところの相手に言われたことに対して反応しているだけじゃなくて、相手を逆に自分からこう影響を与えていく。今回で言うと、なんでお城さんイライラしてるんですかって言われて、はイライラしてないんですけどってなるんじゃなくて、一旦落ち着いて、あこういった風に言われたんだな、あこの人は僕のこと怒ってると思ってるんだな、あ僕はそういった風に見られてるんだなって、ちょっと幽体離脱じゃないんですけど自分のことを俯瞰してみて、あこんな風に言われている、こういった風に自分は感じているって風に第二の自分が思っていると、だいぶそれを反応しないってことにつながってくるし、それがまあある意味人間の強みが生きることでもあるので、まあ、言われたこと言われたまんまに受け取ってこう畜生になるのはまだまだですので、ここで一歩立ち止まって冷静に落ち着いて考えて、まあ、相手にもいろんな事情があるんだなって思うってところが、まあ、ある意味大事な視点なのかなっていうふうに思って、まあ、こんな話をしている僕が一番反省してますなんでイライラしたんですかね、うん、ということで、まあ、今回もなんか全然海外生活の話というよりもただのオフィスで起きた個人的なお話でしたが、まあ、学びが自分の中であったので今回共有してみました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。